おはようございます。高原豪一郎です。春到来、自然を満喫するのに絶好のシーズンがやってきました。先日ある旅行雑誌にこんなことが書いてありました。アメリカ東部に住む一人の男性が西へ向かう初めての旅行でバスツアーを利用したのです。ところが彼はどんな見事な景色にも心を動かされず、グランドキャニオンを見てあざけり、ペトリファイドフォレスト国立公園やペインテッド砂漠では大あくびを連発し、有名なイエローストーン国立公園でも何の感動も示さず、くだらん、つまらんの連発であったそうです。バスの運転手はこの無感動男の愚痴と無関心さにとうとう我慢できなくなり、静かにこう言ったそうです。お客さん、自分の内面にないものを外に求めてもダメですよ。運転手の言いたいことはこうですね。自然が美しくないので退屈してるんじゃない、お客さんの方に美に対する感受性がないんだってんです。これは全てについて言えることだと思います。本がつまらないのではなく、読み手に読解力がない、罪がないのではなく、罪を感じ取る良心が麻痺している。そして神様のことについても言えるんですね。時々私たちはがっかりすることが続くと、この世に神なんかいないんじゃないかと思います。しかし神がいないのではなく、神がおられることを知る能力が人間に欠けているのではないかというわけですね。一体どうしてこんなことになってしまったんでしょう。聖書の中に神が人間を作った記述が書かれてあります。このように書いてあります。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。さて、今読み上げましたところを言語に忠実に訳し直すとこのようになります。その後神である主は土地の塵で体を作り、その鼻に霊を吹き込まれた。そこで人は魂となった。ここで神は人間を三つのパートを持つものとして創造なさったと宣言されているんです。第一は塵でできた体です。人間の肉体の成分は地球の成分と全く同じであるということはよく知られていることですね。第二のパートは体の中に入った霊です。この霊とは幽霊のことではなく、神と交わる命のことです。これは人間にだけあって動物にはありません。神と交わる命のことなんですね。第三は体にこの霊が入った結果、魂ができたと言います。魂とは精神のことですね。意志や知性や喜怒哀楽の感情の部分ですね。聖書によると、人間はこの霊、魂、体、の三つがすべて揃っていて初めて完全であるんです。大切なことは、体の中に神と交わる命が入ったことで魂ができたと言っていることなんですね。すなわち人間の精神は全能の神様との愛の交わりの中にあるとき、初めて安定し、喜びに満たされ、自信にあふれ、感謝に躍動する。人間は神に向いて生きるときに最も輝くように作られたと言うんです。それはちょうど月のようですね。月という天体はそれ自体発光体ではありませんが、太陽に向かい合うとき、太陽の光を反射することで絵も言えぬ美しさを発揮します。それと同じように、人間は人間を作られた誠の神に感動しているとき、人間として最も麗しい魅力を発揮するように作られたというんですね。ところが現在、人間は神との交わりの中にいないのです。初めの人アダムとエバが 神に反逆した結果、霊が死んでしまったのです。人間は神と交わる命を喪失した状態で生まれてくるんです。本来霊と魂と体で完全だったものが、魂と体だけで生きてるというんです。神との交わり抜きで、精神と体だけで生きてる状態。魂は本来神に感動するために作られたのに、神と交わる霊が死んでいる。そこで魂の関心はもっぱら自分のことばかりに向くんですね。今の精神分析や心理学にしても、徹底的にさらうことは自分です。自分の生育歴、生い立ち、性格の分析を徹底的に検証していくんですね。そして本人すら忘れていた過去のかさぶたを剥がしたり、時間によって癒されていたはずの傷を再び開いたりして、自分の足跡をたどることで自分を知ろうとするんです。自分を探ることで自分を知ろうとするんですが、でも実は自分を探っても自分はわからないんですね。自分の心は自分で探れば探るほど余計にわからなくなるものだと思います。このような自己分析のすべてを否定するつもりはありませんが、一つはっきりしていること。それは自分の内側を分析し掘り出しても救いはないということです。気が滅入るだけです。少なくとも私にとっては余計なパンドラの箱ですね。思い出さなければならないことは、神が必要な時に思い出させてくださるんです。自分でほじくり回して自分自身の実相を知ることはできないんですね。ではどうすればいいんでしょう。聖書にこう書いてあります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。答えはこれです。自分から目を離し、イエス・キリストを見上げるということなんです。汚い自分の内側をじーっと穴の開くほど見つめていたって、何の良いものも出てこないのです。そんなものから目を離して、イエスを見上げるのです。十字架にかかって、あなたのすべての罪を身代わり、そして背負ってくださった方、あなたのすべての傷を背負ってくださった方、あなたの存在そのものを背負って処分してくださった方、そして三日目によみがえり、あなたを全く新しい別人にしてくださった方を見上げるのです。日本を代表するクリスチャンに、香川豊彦という方がいらっしゃいましたが、この方は中学校の時代に家が破産し、天涯孤独になりました。橋のたもとで将来を案じ泣いていたとき、通っていた教会の宣教師が来て、こう言ったと言います。豊彦さん、涙を介して世の中を見れば、世の中すべてが涙に歪んで見える。世の中すべてが悲しみに歪んで見える。だから太陽の方を見ようよ。太陽を見上げよ。光を見上げていると涙も乾くよ。って言うんですね。太陽とはイエス・キリストのことです。この方を救い主として見上げるとき、神は賜物として聖霊を私たちに送り、私たちの死んでいた霊を生き返らせてくださる。私たちが霊と魂と体の三つで生きるものに再生してくださると言うんですね。どうぞご自分の内側や過去をほじくり出すのではなく、十字架に高く上げられ、天に昇ったイエス・キリストを自分の救い主として見上げ、この方を主としてくださること、心からお勧めしたいと思います。